Sound art. Something delicious.
今年もとうとうというフレーズで始まる会話が増えてきていませんか？お掃除などはもう始められていますかしら？何かやり残したことがあるような気がする。今年はそういう気持ちがなんとなくどこかにあります。こんばんは、国です。コロナ感染が始まってからやれなくなったこと、数え出したら皆さんもかなりたくさんあるでしょう。でも反対にやることになったことというのもあります。私の場合はその最大のことが中津川から名古屋まで車で行くようになった。これです。これはね、私にとってはもう清水の舞台から飛び降りるくらいのことなんですね。なんのこっちゃ大げさなって思われるかもしれませんが、私はね、車の運転が大の苦手で、正直言って好きじゃないんです。移動はね、ぼーっとしていたいし、二車線以上の車道は走りたくない人です。特にね、国道19号線っていうのがもうね、一生こういう道を走る気はないって思ってたぐらいで、あのスピードについていけないんですね。家の近くの一車線のところならなんとかなる。まあ、この場合多少くねくねしてても大丈夫です。ゆっくりマイペースで走れないとストレスがかかりすぎてダメという人なんですね。そう、田舎に引っ越して最大のネックは車の運転でした。できればやりたくない。名古屋どころか多治見に行くのもいつも電車でした。電車に乗るのはね、好きだから、これでね、うまくいってたんですよ。でも、コロナ禍になって、80代の母の住んでいる名古屋の実家に行くのに、もうね、仕方なく車で行く練習をして、まあ、やっとね、4回くらい行ったかな。毎回ドキドキ。なんか、ちょっとなんかやらかすんですが、かなりストレス度高いですね。でもまだ当分は続きそうです。一番苦手なのが車線変更。これはね、私にとっては名古屋とのディスタンスがかなり遠くなりましたね。心のディスタンスがこうピワーンって遠くなりました。考えてみればもう3月ぐらいから電車に乗ってないですね。はーん、遠い遠い。ファーファーファーアウェイ。皆さんは今年コロナのためにやることになったこと何があります？それで何かディスタンスが縮まった？あるいは遠くなった？さあ、今宵も先週に引き続きディスタンスの旅を巡ります。いろんな意味のディスタンスを感じてみてください。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
Distance. Chapter 4. People.
人。先週はディスタンスというと離れて立つ。何かとの距離ということになって、一人では成立しない。さらには物理的な距離を空けるようにという用語はソーシャルディスタンシングで、ソーシャルディスタンスは社会学の用語なので、心理的な距離を表すというところまでお話ししました。ご記憶でしょうか？何かとの関係性、特に人と人とのディスタンスって、まあ、無意識には気になっているかもしれないですが、いつも意識しているわけではないっていうことではないでしょうか。ではこのソーシャルディスタンスの方の本来の意味、つまり人の心に影響する距離、言うなればパーソナルスペースについて巡っていこうと思います。パーソナルスペースというのは他人に近づかれると不快に感じる空間のことで、パーソナルエリア、 固体距離、対人距離とも呼ばれています。一般に女性よりも男性の方がこの空間は広い、つまり離れたいと感じるらしいんですが、これはもう文化や民族、個人差があって人それぞれ全然違います。大まかには親密な相手ほどパーソナルスペースは狭い。つまりある程度近づいても不快さを感じない。逆に敵や嫌な相手に対しては広い、つまり遠くにいてほしいということになりますね。相手によっては、例えばストーカーなんかね、こう空間どころか、こう見えるっていうだけで不快だっていう、これ危険を感じるっていうね、ことになっても来ると思うんですが、こんな風にも感じるわけです。今から50年くらい前、アメリカの文化人類学者のエドワード・T・ホールが、このパーソナルスペースを大きく4つのゾーンに分けたのが定義の基本になっているそうです。その4つが密接距離、個体距離、個人の個に体力の体ですね、個体距離、社会距離、公共距離となっていて、この中の社会距離がソーシャルディスタンスになるというのが社会学上の定義になるわけです。ではまず密接距離から確認しましょう。皆さんの周りにまあ円をね思い浮かべてイメージしていってみてください。密接距離は一番近いところです。ごく親しい人に許される空間。すごく近い場合はもう0から15センチ。抱きしめられる距離ということでね。まあさらにちょっと広げて15センチから45センチも、簡単に触れはしないけれど手を伸ばせば相手に触れるくらいの距離と。これも密接距離。まあこんな感じだそうです。皆さんの場合はいかがでしょうか？大好きな人を思い浮かべてくださいね。次の円ですね。こちら個体距離。英語では personal distance。これは相手の表情が読み取れる空間ということで、1メーター20センチくらいまでということです。両方が手をぐいと伸ばせば、指先が触れ合うことができるくらいの距離までということだそうですね。まあ、触れてもいいかも。触れるのを許すっていうのは、この距離まででしょうね。そしてその先の円が社会距離、ソーシャルディスタンスです。1.2 から 3.5 メートルくらい。相手に手は届きづらいけれども容易に会話ができるくらいの空間。まあ、ちょっと離れた感じですね。知らない人同士が会話をしたり商談する場合に用いられる距離。先週お話ししたようにパンデミックのソーシャルディスタンシングだと腕2本分 1.8 メートルくらいということでしたから、まあそうなるとここに入りますが、使っている意味合いが違うので、用語としては全く別というのは先週お話しいたしました。そして最後の円が公共距離、public distance。3.5 メートルから7メートル以上ということで、複数の相手が見渡せる空間。講演する人と聴衆とかね、要職にある人と面会するような場合に置かれる距離です。さて、大体ね、この4つの円、イメージできましたでしょうか？もう一度おさらいしますと、密接、パーソナル、ソーシャル、パブリックと、徐々に広がっていきます。個人差ありますからね、私はもっと近くてもいいわとか、もっと離れてほしいとか、それは終わりになると思います。これを知ってね、ふっと出てきた言葉が、縄張り。縄張り意識とか言いますよね。この縄張り、パーソナルスペースが必要な理由は、例えば自分の周辺をある程度空けて、自分の存在感を示すため。あるいは、プライバシーを守るため。他には、相手との親密さを調整するため、そして忘れてはいけない不意の攻撃に備えるためということなんだそうです。犬や猫の散歩に行っ 大小の排泄物を出すのに、確かね、あれで縄張りを作ってるとか聞いたことがありますね。マーキングでしたっけ？人との程よい距離感が保たれると、自分の生活も乱されず、心落ち着いて過ごせる。この程よさ加減が人によって違うから、それがうまく合わないと、特にね、カップルは大変です。こういうのは親との距離というのも関係するんでしょうかね。フィジカルタッチが多かった家庭と、触れるということがほとんどなかった家庭で育ったのでは、だいぶ違うでしょう。先天的、後天的な両方の理由が、パーソナルスペースを構成しているんでしょう。侍は、左からの不意な居合抜き防止のために、敵や殺気を感じる相手の右側に立っては歩かないとか、お茶会などでは石を置いたり、挨拶に扇子を使ったりして結界を作るという慣習が日本にはあるようです。そういえばね、コロナ禍で食事でマスクを外しているとき、扇子などを使って口元などを隠すという方法もあるってね、誰か言ってましたね。こうなってくると、ソーシャルディスタンシングのためにソーシャルディスタンスの道具を使うってことになるのかな。ちょっとややこしいですかね。さて、あなたは心のディスタンス、どうやって取っていますか？そもそも、程よく取れていますでしょうか？お隣に今いるのは、誰かな？
サウンドアート、サウンセンドリジェス、
ディスタンス、チャプター5、クリエイト、創作。
最初はね、こうやって遊んでただけなの。面白いなーって。そしたらね、こんなんが始まって、ちょっと面白いなーと思って、ね。ほい。ほいほい。楽しい楽しい。いいねえ。
お、お、ちょっと、
あ、いいよ。大丈夫。オッケーオッケー。カモンカモン。
いいじゃん。はい、はい。
あー、いい感じ。はいはい、いいね。はい。そうそうそうそうそうそうそう。
はい、はい、はい、はい、はい。
よし、出てきたよ。AI と遊ぶって忖度がないんだよね。
Art. Something delicious.
Distance. Chapter 6. Feast. ごちそう。
誰かと食事に出かけて何を食べるかというのは、その人との親しさ具合が食べるものに影響するって思いませんか？一番わかりやすいのは、お付き合いをしている方とどの段階で何を食べるかということでしょうかね。会って最初の食事で焼肉に行くという方もいるかもしれませんけどね。まあ、ちょっとね、緊張している時に焼肉は避けたいかもでしょう。どんどん食べたいのにちょっと我慢したりとかね。匂いが気になるとか、まあ、いろいろありますね。やっぱり最初はちょっとこじゃれたお店に入って、あまりいつも見たことのないメニューから選んでどうしようみたいなことになったりもしますね。若干背伸びしてる感じありませんか？この選んだお店とメニューがその時のお相手とのディスタンスを表しているということになるわけです。なんか覚えがあるよ、ふんふんってうなずいてる方いらっしゃいませんか？ うまくいきました？それともちょっとなんかやらかしました？だいたい緊張するとね、何かやらかすっていうのは仕方ないですよね。人間ってそういうふうにできてますから。そもそも緊張するっていうこと自体が相手とのディスタンスを感じますね。ディスタンスがあればあるほどよく見せようとして緊張していつもやらないことをやってしまいます。何度も会っているうちに今度はどこに行くかですね。最初はちょっと背伸びしてね、まあお値段もちょっといいところに行けますけど、何回も続くとやっぱりいろいろ事情が出てきて、そうそうこじゃれたとこばっかりも行けませんよ。男性の場合はね、女性に合わせてたんだけど、そろそろ自分のテリトリーで何とかしたいなんてなことになってまいりますでしょう。でも大丈夫かなとかね、心配だったりするわけです。この辺になってくると、前のコーナーでお話ししたパーソナルスペースのソーシャルディスタンスからパーソナルディスタンスに入ってくるわけで、食べるものもそれに比例して変わる。そうですよね。まだ最初のデートとかってソーシャルディスタンスの距離ですね。パーソナルではないと。で、このソーシャルからパーソナルに変わるきっかけって結構ドキドキ勇気いるんじゃないでしょうか。いいかな？大丈夫かな？とかね。まあ、2、3メートルだったところから1メートル近辺に近づくわけですよね。そうなるとやっぱり食べるものは身近な家庭料理にちょっと近いようなものになるんでしょうか。コース料理から単品アラカルトとかね。アラカルトにすると一つのお皿から一緒に食べるとかね。まあ今はね、それこそソーシャルディスタンシングで個別の食事にしましょうって勧めたりもされているわけですが、やはり別々よりも一つ釜の飯を共にするっていうこの感覚はディスタンスがぐーっと縮まりますでしょう。そして晴れて密接距離で食事をする関係になればゴールインはもう目前。もしかするとその時はすでにお店じゃなくてお家で食べているという可能性は高い。なんだって伸ばせば手が触れるんですからね。お互いに微笑みながら楽しい会話をして好きなものを食べている。いいですね。皆さん、今日の夕飯はどのディスタンスで食事をされましたでしょうか？まだこれからという方は、ちょっとそのあたりも気にしながら食べてみてください。食事でのディスタンスというと、正式なお席での席順というのが気になります。結婚式の披露宴とかでもね、席順で頭を悩ませるってことがあるのかな。私はね、ちゃんとした大人数のね、やってませんから、その記憶はないんですが、まあ、誰と誰を同じ席にするとか、大変そうです。ちょっと面白いことが分かったんですが、中国の宴会と西洋の宴会では、席の決め方が正反対になるんですって。西洋では、主人、つまりおもてなしする側の座席に近いほど位が高いんだけれども、中国ではおもてなし側から遠い方が位が高くなる。つまり西洋では親しさを、中国では礼節が大事というわけでしょうか。でも敵に招かれたりした場合はね、やっぱり離れて出口の近くに座りたいでしょう。まあそういう人とは食事をするということもないだろうから、それは考えなくてもいいのかな。中国の食事では、招いた方の主人は一同にお酒を勧めながら、まずは自分が料理を少し取って食べて、どうぞどうぞと勧めると。これは毒殺の多かった昔、こうやって主人自らがまず食べてみせるのが、毒味の意味が含まれていた。ということになるそうです。やっぱりあるんですね。うん。で、その後、主賓のお客様が箸をつけ、あとは各自が自由に食べるという順番だそうです。多分、国によっても違うんでしょうね。日本でも、上座と下座っていうのがあります。知らないで座ると、言われはしないかもしれないけど、後で笑われる可能性は高いでしょう。 ざっくり言えば、入り口から一番遠い床の間の前が一番の神座。お客様は基本的に床の間を背にしてその前に座ります。反対に一番身分の低い、あるいはおもてなしする人は、出入り口の一番近く。そちらが下座。4人で対面で座る場合は、一番の神座の対角線上になるわけですね。6人の場合だと、床の間側の真ん中が1番、その左側が2番、反対側の一番右が3番。4番は向かい側の1番の正面で、その右、つまり2番の前が5番、1番左が6番。これは6番の一番近くが出入り口になるからで、まあ出入り口によってね、1番と4番のどちらの隣が先かっていうのは変わってくるはずです。とにかく奥の方が上、手前が下と考えておけば、そんなにひどい間違いはしないでしょうね。会社に入るとまず最初にそれを教わるんじゃないでしょうかね。最近はどうなんでしょう。でも今だとオンライン会議ですから、こういうのもね、だんだん使われなくなってくるかもしれないです。オンラインはディスタンシング。
身体的な距離はあるけど。
パーソナルスペースのディスタンスはどこに入るんでしょうね。きっと、オンラインディスタンスっていうカテゴリーが一つ増えるのかも。
Sound Art. Something Delicious.
ラジオディスタンスで聞いていただけるサウンドアート、その距離は近かったでしょうか。ソーシャルディスタンシングとソーシャルディスタンスの違いも腑に落ちたでしょうか。どっちがどっちかわからなくなってきそうですけど、見分けるのは ING、 イングがあるかないかですよ。 ING がある方がコロナに感染しないように開ける必要のある両手を広げた 1.8 メートルのディスタンス。二つのものがあるから存在するのがディスタンス。そしてそのディスタンス、特に人と人とのディスタンスをこんなによく考えたのは今まであったんでしょうかっていうくらい考えている今年、2020年。目に見えないものを相手に人類全体で付き合ってきた年でした。10年くらい、いや、100年くらい経ったら、あの時はこうだったんだという史実を確認することができるのでしょうか。大変だったけれど、その後みんなが幸せになりました、ちゃんちゃんという結論を語っているのを想像してみましょう。マスクをするのが当たり前になった生活の後、必要なくなった時、人々はマスクをさっさと手放すのでしょうか。これはマスクとのディスタンス、人だけではなく物とのディスタンスも度が過ぎると依存になる。あまりにも慣れすぎてしまったマスクとアルコール消毒、この習慣が今後コロナが去った後どうなるのかというのは興味深いことです。ずーっと残るのか、すぐになくなるのか、喉元すぎればなんとやらというのが人間の習性でもありますから、100年後にはどこかの博物館でガラスのケースに入ったマスクの展示とかがされているのかもしれません。あなたの作ったマスクがもしかしたら後世に残るかもしれませんよ。その頃には改良されたものすごい高性能なマスクができているかもしれませんし、説明書きにはあの頃はこれしかなかったと、そしてソーシャルディスタンシングのためにと書いてあるか、ソーシャルディスタンスのためにと書いてあるか、そこはちょっと気になります。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲はFMP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMP のホームページから入れます。Sound Art Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。 ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。